どうぞ。
はい。はい。どうも、こんにちは。セナハウタです。今日はですね、僕が最近一緒に、飲んだりしている、佐藤さんという方をご紹介したいと思います。
こんにちは、佐藤です。
はい。で、佐藤さんっていう方はですね、恋愛とか健康とか、ものすごい、深い知識を持っていてですね、僕もいつも話を聞いていて、すごい、びっくりするようなことばっかり、飛び出してくる、そういう方なんですね。で、結構、恋愛のお弟子さんとかも、かなり抱えてて、で、今までは、800人くらいの、相談に乗ってきているっていう、そういう方なんですね。
そうでは す。
い。
よろしくお願いします。緊張しますね、少し。
そうですね。で、なんか、お弟子さんも結構、なんか、大金を払って、なんか、佐藤さんに、ね、なんか、教えてもらってるっていう人も結構いらっしゃるみたいなんですよね。
そうですね。まあ、何十万かな、数百万単位の、受
うん、
講料っていうか、やりますよね。まあ、すご
す
く
ごいです
絞られたグループですけ
ね。
ど、はい、意識が
で
高い人
も、
が。
ね、そこまでして、やっぱり、なんか学ぶものがあるっていうことなんですよね。
そう
やっ
ですよ
ぱり。
ね。やっぱり深いんでね、すごい。これ
そ
求
れ、
めていくとすごく面白くなってくるですよね。これ恋愛とかもそうなんですけど、楽しいんですよね。話してても楽しいし、聞いてる人も楽しいっていう。で、実際やってみてそれができるともっと楽しいっていう感じですよね。
まあ、それくらい価値を感じてもらってるっていう。すごいことですね。
ありがとうございます。
はい。で、今日はちょっと 佐藤さんに、聞きたかったことがあるんですけど、この前言ってた、たった一つの感情を動かすだけで、なんか女の子の態度が全然変わってくるっていう、そういう方法があるって聞いたんですけど、それについてちょっと詳しく教えてもらえませんか？
あ、わかりました。まあ、これ多分、どっか書いてあると思うんですけど、タイトルかなんかに、まあ、女の人が、ムラムラする男になる方法っていう、方法なんですよね。まあ、テクニックの名前とかは、これと言ってまだ決めてないんですけど、っていうのは相談がすごく多いんですよね。例えば、浅い会話だけでなかなか話ができないよとか、あと気になる女友達と関係をもっと発展させたいけど、友達から進まないとか、あと、まあ、簡単例では、LINE の返信が来ないとか、無視されてしまったり、すぐブロックされたりしてしまうっていうか、ね、教えてもらったのはいいけど、せっかく。
そうですね。
あと、多くの女性とね、やっぱ出会って関係を持ちたいんだけど、そもそもそのじ、なんていうか、やり方がわからなかったり、時間がなかったりとか、その合間にやれる方法ないんですかとか、まあ、いろいろ多かったんですよね。
そうですね。
そう。で、その中の共通で、やっぱ多かったのが、そうやってこう、深い関係になかなかいけないし、その取っかかりがつかめませんっていうことだったんですよ。
深い関係になれないっていうこ
な
と
れ
なん
な
で
い。
すね。
そう。で、結構これの例っていうのが、まあ、結構恋愛苦手だったりね、口下手だったり、あと話せるけど、すごいなんか表面的な、表面を救うだけの話みたいになっちゃってるんですよね。で、それなんでそういうふうになるかというと、まず一つ目に好きっていう感情、この子可愛いなとか、そういう感情でもいっぱいになっちゃいますよね。だから嫌われたくないっていう負の感情がいっぱいこう浮かんでくるんですよ。なんかこう、機嫌悪くしたら嫌だなとか、なんか変な男だと思われたらどうしようとか、
そうです
な
ね。
りますよね。そういう感じがいっぱい湧いてくるんで、順番、こう、ステップがせっかくあるのに、そのステップをうまく使えないんですよ。感情に任せた行動を取っちゃうんですね。余裕がないから。だから女の子と対する場合って1対1で話すじゃないです。
そうですね。
一般的には。その時に自分がどのくらい相手がね、自分にこう感情移入してるのかとか、どれくらいこっちに興味を持ってくれてるのかとか、温度がどれくらい上がってるのか、楽しんでるのか、それとも疑ってるのかとかね。っていうのを、全く無視してるんですよ。見えないっていうか。まるでなんかその中学生の恋愛見たくなっちゃってるんですよね。のぼせ上がっちゃって
余裕をなくしてしまうっていう
そうなんですよ。
ことですね。
で、これ、多分経験ある人いると思うんですけど、20歳ぐらいの人だったら、まあ、ある程度経験は、何かしらそういったこう、感情をこう、受けるときあると思うんですけど、結構あんまタイプじゃないとか、 大して好きでもないお女性とかの前だと結構自然に振る舞えたりすると思うんですよね。
ああ、
なるほど。相談よくしてる女の友達とか、はい、ちょっと太ってたりしますよね、そういう子って。
はい、
ちょっとあんまりこう可愛いとかじゃなくて。でも逆にそういうことつ、うん、遊んでたりすると、結構素の自分でいられて、
うんうん、
で、好感を持たれたり、中に告白されたりする人もいると思うんですよ。
うん。
そう。だから、だけどその気に入った女の人の前に行った瞬間に、
うん、
なんか急にネガティブな、恐怖とか不安とかっていう感情を持ってしまうと思うんですよね。
そうですね。
それに振り回されちゃうっていうのはこの、テクニックのポイントなんですよ。つまりそれを、女の子の方にさしちゃおうってことです。
あ、なるほど。
要はその女性に、そう逆に、女性に魅力を感じてるから、恐怖を感じるんですよね。
はいはい。
この人がいなくなったらどうしようっていう恐怖が出るんですよ。
うんうん、
で、できるできない、やるやらない別にして、まずこの感情が逆だったらどうかなって考えるんですよね。もし相手が自分と同じ気持ちになっていたらどうなるか。向こうが、すごい恐怖してるわけですよ。不安なんですよ。なんかあなたに、もしかして嫌だって思われるんじゃないかなとか。
はいはい。
思ってる状態。
うん。
つまり相手の方がすごくこう気を使ったり、なんかこうこの人、もしかして私に会うかもしれない、この人と付き合ってみてもいいかもしれないって思い始めてるわけですよね。そういう状態になったらどうかって考える。よろしいですよね、これは。
すごいですね、でも。恐怖や不安を感じさせてしまうっていう。
そうです。恐怖や不安を感じさせる。うん、よく今まではその、いい人って言いましたよね。うん、何でも言うこと聞いてくれるとか、女から。
はいはいはい。
女性がちょっとこうなんか機嫌悪いタイプ取ると、おろおろとかしてテンパったりとか。
うん
なんか困るとなんか笑顔でごまかしたりとか。言い訳をし始めたりしますよね。
あ、
うん、でこれで完全に向こうから見たら、女の子から見たら、ダサいですよね。
うん。まあ確かに
ダサいんですよ。
うん、
でこれを相手にさせちゃうんですよ、
うんうんうん、
たった一つの感情を指先でチョンってこうするだけです。
おお、うん、
そういうテクニックです。
すごいですね。
そう、
そんな方法があるなら知りたいです。
だから今簡単に言うと一言で言えば、今まで女性から受けてきた感情の刺激っていうものを今度は女性に仕向けるってことです。
うんうんうん、
仕向ける。
なるほど。
でこの仕組みを簡単に言うと、
はい、
例えばその、うん、面白い男の人っていません？なんかその、いろいろ笑かしたり、その場を盛り上げたりする。
うんうんうん、
なんか、
いますね。
ね、女の子に聞くと、どういう人が好き？って聞くと、優しい人、楽しい人とかいますよね。面白い人とか。
はい。はい、
じゃあ、はい、実際面白い人になるために、いろんな芸人の滑らない話とか、うん、一生懸命仕入れて、一生懸命暗記してね。女の子の前で言いました。
うん。
で、それで思いっきりそれを言って、ちょっと笑かしました。うん、ね。いっぱいいますよね、そういう人。
ああ、そうですね、確かに。
いますよね。その時に、その人が、例えばその、うん、女の子のね、二人きりになった時に、うん、いや、連絡先教えてよとか、これがちょっと二人きりで、飲み行かないかって言った時に、言われる言葉っていうのが、うんうん、もう、うん、まあ、今日会ったばっかりだし、もうちょっと仲良くなってかじゃダメっていうふうに。
よくあるやつ。
ありますよね、
はい、
うん。そう。で、なんでかっていうと、この面白いっていうのは確かにいいんですよ。感情を動かしてるからね、
うん。
いいんですけど、この一面の感情しか動かしてないからです。与えてないからです。で、まだ僕たちは女の子に与えてない感情があるんですね。これがさっき言った恐怖とか不安なんですよ。恐怖とか不安。で、僕たちはその恐怖とか不安っていう、
はい。
今まで僕たちが全く、いや、それやったら嫌われるでしょうとか、はい、それやったらなんか、一緒にいたくないって言われるとかね、嫌な顔されるとか、社交辞令で笑ってても、絶対なんか二度と連絡はくれないだろうって思っちゃって恐怖しちゃいますよね。逆に。でもそんなこと実はないんですよ。
なるほど。
で、もしこれがね、セナさんが例えば、はい、女の子は、僕たちから恐怖を与えられたがってるって聞いたらびっくりしますね。
はい、ああ、確かにびっくりしますね。
ですよね。そうなんです。与えられたがってるんですよ。
実は。
まあ簡単に言うと、不安を言いたいんです。
ああ。
女の子はね。今不安に思っていることとか、
はい。
を言いたいんですね。
はいはい。うん、
言いたいけど、言う相手がいないだけなんですよ。
か
といって言える相手がいないんですね。
うんうんうん。
じゃあ、言わせてあげましょうっていうのがこのテクニックです。そう。で、今度もうちょっとこう具体的に、
はい、
その内容のどういったものなのかって話するんですけど、
はい、
よくあるのがその、吊り橋効果っていう、
よくありますね。
ありますよね、はい。恋愛のテクニックとかで吊り橋効果を使うといいよ。ドキドキさせるといいよっていう。
有名なやつですね。
ありますよね。 まあ、確かに一緒にそのドキドキしに行ってもいいんですけど、あれ、なん
はい。
か、男の人と女の人が吊り橋を渡ってる時にドキドキしたから、一緒にいる人のことがね、ドキドキすると一緒に、この人といるからドキドキするんだ、イコール、もしかして私はこの人のこと好きなのかもしれないっていう、すごい都合のいい理論なんですけど、本来はちょっと違うんですよ。本来はちょっと違う解釈のされ方しちゃってて、本当の吊り橋理論って違うんですね。
なる
で、
ほど。
そもそも女の人は吊り橋に行ってないんですね、実験では。
言ってないんだ。
行 ってないんですよ。映像を見てるだけなんですよ。ここで興味深いのが、映像でもいいってことになるんですよね。
なるほど。
実際にそこに行かなくてもいいってこと。行ったら、まあ、もちろん行ったら行ったらいいんですけど、実験では A さん、B さん、C さんの男の人が2人、あ、3人いるんですよ。A さんは、なんかすごいもうなんか、最近作ったばっかりじゃねっていうコンクリートのすごい頑強なね、もう安心して車も当たってて、なんか、ベビーカー引いたお母さんが、キャッキャキャッキャ言う子供をね、あやしながら歩ってるような橋なんですよ。A さんの橋はね。それ普通に歩ってくるんです、かっこつけて。それは映像を見てるわけですよ、女の子はね。で、はい、じゃあ、A さん分かりましたね。じゃあ次 B さんですって。B さんは、ちょっとこう、木の吊り橋で、ちょっとこう、やっぱ、心もとないんですよ。でも、まあ、普通に歩けるんですね。なんか、登山者みたいな人も普通に歩いてるんですよ。で、ちょっとおっかなびっくり、こう、B さんは歩ってるんですよね。こう、手すりに捕まったりして、あ、怖いなとかで、下すごいな、200メートルぐらいあるかなとか言いながら。で、はい、B さん見ました。じゃあ次 C さんです。C さんはちょっと最悪で、C さんかわいそうだなと僕本当に未だに思うんですけど、ロープの吊り橋でもう切れそうなロープですよ、もう。で、ところどころほら、支えてる部分がもうペラペラ切れてピロンってこう、下に垂れてたり、足の踏み板っていうんですか？あれ途中でこうなんかこう、穴が開いたりしてるんですよ。で、腐ってるから危ないですよね。本当落ちたらもう本当にやばいですよね。で、そこにこう、こう足をこうゆっくりね、こう確かめながら大丈夫かなと。絶対ここやばいよとか、やばいよやばいよって言いながら歩ってるんですよ。で、そのうち途中で足を踏み抜いちゃうんですよ。あーって。で、なんとかこう、ロープにしがみついて、はーってなってるんですよ。で、それを見た女の子はすごいハラハラドキドキしてたんですね。で、その実験が終わった後に、A と B と C 3人のどの人に連絡を取りたいですかって、聞いたんですね。そしたら、まあ、選んでもらったんですよね。こういう3人の連絡先、好きな人に連絡してみてください。なんかその感じを聞いたりしてもいいかなって言って。そしたらその C さんと付き合っちゃったんですよ。連絡して、C さんだけと連絡を取って。で、これは、ちょっと深い話になるんで、人間のその、意識のね、例えばこの、今こう起きてる時の意識、顕在意識って表面意識ありますよね。で、潜在意識と無意識っていう関係になってくるんで、あと本能とかいろんな生物学的なホメオスタシスとかいろんな話になってくると難しいんで、まあこれは一応省いて、省くんですけど、要は同じ世界観をこう共有するってことなんですよね。
ほ
僕たちはリ
ほほほ。
アリティっていうんですけど、これを共有したことになるんです。つまりそのなんかこう、命に関わるとか、戦友みたくね。なんかやっぱ戦友って違うんですよね。夫婦と
そう
か
です
友
ね。
達とね、違いますよね、友情とか。なんかこう、同じ戦争で、まあ今の人たち戦争ってあんまりわかんないかもしれないですけど、アメリカでも未だに戦争してますよね。戦争で一緒に行った仲間っていうのは、全然この、ジャンルが違うんですよね。夫婦愛とか友愛とかと全く違う。子供との愛とも全く違う、本当に新しい概念なんですよね。これに近いですよね。
なるほど。
で、僕
なん
たち
か、
が、
一緒にピンチを乗り越えたみたいな、
ピンチを
そう
乗り
いう、
越えた、近いですね。
感じですかね。
感じなんですよ。で、その時に、なんて一緒にいる人、共有している人。これが、今のその恐怖っていうものを動かすっていう、一つの原理です。
そうだ、それで思い出したんですけど、3.11の話とかっ
3.11、
て、まさにそれなんじゃないですか。
そうそう、3.11で出生率が60%増えたんですよね。1年間、たった1年で60%ですよ。どういうことかっていうと、1.6倍になったってことですよ。普通に考えて。あれはその命関わる大きなもの。で、近くにいるのはその人しかいない。その人に頼るしかない。つまり依存するしかないってことです。つまり今まで男に見られなかったとかね。いい人で終わってたとか、なんか深い関係になれなかったとか、話も深くできなかった、浅い話ばっかりだったっていう人でも、必要とされる男になって、で、恋愛感情を持たれてくる。そして、もっといくと依存されていくっていう。 こともできます。それはあなたのやり方次第。
はいはい。
深くやれば依存にもなるし、その前だったら興味だけでも、持たせ、こっちにピュッと一気に振り向かせることもできるし、
うん。
すごい深い心と心のつながりが感じられてると思います。はい。これが、世界観の共有ですよね。で、これ、レベル1なんですよ。
あ、まだレベル1なんですか。
共有するっていう。シェアですよ、ね。なるほど。リアリティシェア。で、これを、やるのに、じゃあ、一体どうやるんだよって多分思うと思うんですよ。
そうですね。
ここまで聞いたのはいいんだけど、いや、それすごいやりたいんだけど、うん、じゃあ実際具体的にどうすればいいんですかと、
うん。はい。
で、例えばね、さっき言った通り、吊り橋効果もそうですし、占有もそうですよね。目の前でなんか死とか恐怖ってありますよね。うん、これっていうのは、はい、目の前の 人に依存してしまうんですけど、しやすいんですけど、はい、死とかっていうのはその、セックスを連想しやすいんですよ。つまり、ここで本能が動いてるんですよね。
はい、はい。
本能が動いてるところ。だから、女の人がいくらその、意識で、表面的な意識で、うん、これ、この人タイプじゃないとか、
はい、はい。
ちょっと違うとか、関係ないんですよ。うん、これがすごくいい利点です。
それはすごい。
一個の感情をちょっと突き動かすだけなんですけど、うん、プラスで言ったら、どんな男でもいいってことです。
お、う、ー、ん。
誰でもいいんです。下手に言う
と。もう、イケメンとか関係なしに。
あ、関係ないですね。全く関係ないですね。その場にいた共有する人です。じゃこれを具体的にどうするかっていうと、死とか恐怖ですよね。
はい。
で、さっきも言った画面でもいいって言いましたよね。
はい。
だから別にその現場に行く人もないです。行ってもいいです。お化け屋敷とか。
うん。
お化け屋敷もいいし、ジェットコースター。
はいはい。
もいいですよね。で、うん、その代わり、ジェットコースター一回だけじゃなくて、何回か乗る必要があるんですよ。何回か乗る。で、お化け屋敷にも必ず行く。恐怖って恐れっていうのと、ドキドキは違うんですよ。はい、ジェットコースターはね、恐れではないんですよ、あんまね。ただの刺激ですよね。
はい。
スリルっていう。
うん。
でも、お化け屋敷っていうのは、過去の自分が怖かった恐怖とか恐れとか抱いていたものを引きずり出すんですね。だから、やっぱりその、お化け屋敷がいいし、そうじゃなかったら、例えば映画館でもいいです。DVD でもいいから、はいはい、例えば結構怖い映画やってますよね。
そうですね。うん、
やってますよね。で、好きな女の子多いです。
うん
うんうん、例えば、ホラーとかミステリーですよね。
うん、
ミステリーもちょっとね、謎が謎を呼ぶやつが面白いです。
あ、
展開が、で、主人公があんまりこう、かっこいいとか、有名な俳優じゃない方がいいですね。うん、なんでかって、そっちの画面の方に共有しちゃうんで、うん、
はいはいはい。
こっちに、自分に共有してほしいんですよね。
うんうんうん、
だから、できれば、映画館とかっていうと、あんま話ができないんで、
はい、
本来であれば自宅とかが本当はいいですよね。
うん、
本来であれば自宅がいい。二人っきり。まあ、もしくはあれいいですね、ネットカフェの、二人きりのルーム、映画鑑賞とかあるやつ。あれは最強ですね。
おー。
あれは最強です。飲み物持ってて、すごくリラックスできません？
うん。
ですよね。
そうですね。
うん。なんで、ネットカフェかなんかで、そういう映画を見に行く。
うん。
ちょっと時間空いたからとか、まあ、終電逃しちゃったからとか、食事後にちょっとじゃあ寝カフェで映画鑑賞して後帰ろうよみたいな。駅近いし、安心でしょって言ったら安心ですよね。
はいはいはい。
あと中世の物語とかもいいですね。バイオレンス&エロスって言って。
あ、う
ん、バイオレンスとエロスがすごい絡み合ってるんですよね。
うん、ああ、そういえば今見てるって言ってました。
例えばそうそう、ゲームオブスローンズっていう、はいはい、イギリスかな ?HBC のドラマなんですけど、
はい、
恐ろしくエロスで、恐ろしくバイオレンスです。人が死ぬのもまざまざ見られて衝撃的な感じだし、
あ、
うん、もうエロがいっぱい出てき、エロいっぱい出てくるっていうかね、あ、はい、昔はこういうこう当たり前のようにやってきたんだっていうのを、うん、遺伝子のその記憶っていうのを呼び覚ますんですよね。だから本来こうあるべきなんだなっていう部分を納得させちゃう、うん、要するに、アイデンティティの書き換えっていうんですけど、
はい、
人は今までその過去の経験とか、
はい、
感情とか体験してきたもの、これを記憶してるんですよね。
うん
だこの間もその飲み行った時に、瀬名さんと飲み行った時に、
はい、
なんていうか、店員さんにビール、最初ビールですかって言われましたよね、知り合いの。
ああ、はい、はい。
店長さんにね。ビールですね、みたいな。ビールでよろしいですかみたいな。なんで最初ビールなのっていう話から僕始まったじゃないですか、この話が。なんでビールじゃなきゃいけないのか。それは過去の記憶から来てるだけであって。
はい、はい。
もっと言えば、お酒も好きな人はいなくて、お酒の、飲んだ時の過去の楽しい体験をもう一回味わいたいから、お酒を飲むんですよね。お酒本当に、お酒が本当に好きだっていう人はあんま少ないんですよ。
ああ。
それと同じです。 だから過去の記憶、これでいいんだっていう、あのスタンダードですよね。その人の今までの価値観だったものを切り替えちゃうんですよね。あ、これでもいいんだ。別にエッチがあっても男とのエッチするもんだなとか。
は
あ
は
あ、あと人は死にすごくこう接してるんだなっていうところを見せてあげる。
はいはいはい。
あとは3つ目はあの怖い話ですよね。
はい、はい。
怖い話。なんかこう、蜷川淳二さんとかおすすめなんですけど。
ああ。
うん。怖い話。おたのし大好きなんで。それをなんかあえてその、ろうそくか、もしくは LED、ちっちゃいあの、ろうそくのタイプの LED って売ってるんですよ。何百円とかで。
はいはい、はい。
あれをつけて DVD で見るんですよ。最高の雰囲気ですよね。うん。これはどれでもできます。ネットカフェでもできます。
はい、うん。
これがレベル1なんですよね。
はい。
今ちょっとこう、音声なくなっちゃうんですけど、大丈夫ですかね？レベル2まで行って。
あ、行っちゃいますか？今日。
行っちゃいます？それとも分けます？
あ、じゃあ分けましょうか。分けますか？せっかくなんで。
ですよね。はい。ちょっと長くなっちゃったと思うんで。
そうですね。
予定よりちょっと倍ぐらいかかっちゃったんで。次回、じゃあこれあれですよね。なんか、質問、アンケートかなんかに答えていただくんですよね。
あ、そうですね。悩んでること
とか。悩んでることですよね。
はい。
じゃあこれ、なんだろう。アンケートに答えてくれた人に、今これをお渡しするんですよね。はい、
そうかな、はい。
ですよね。
はい。
であれば、じゃあこの次、じゃあここから切りますか。一回。
はい。
うん、じゃあ、実はこれはレベル1なんですけど、
はい。
ここ次がレベル2なんですね。
はい。
レベル2っていうのがあるんですよ。で、今度はそれを強化することなんですね。
うん。
共有したものをさらに強化する。要するに不安を煽る。恐怖を煽ることなんですよね。はい、これでかなり強烈になります。ただでさえもう、ドキドキしてて、もう、この、隣にいる人がすごくもう、頼りたくてしょうがない状態ですよね。
うん、
これをさらに、相手から不安そうなことを言わせるんですよ。引きずり出す。
はい。で、
続いてこれを次回、じゃあ、強化する、レベル2の話を、はい、じゃあ次回。
はい、そうです。
で、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、わかりました、はい。
じゃあ今日はこの辺で。
はい、ありがとうございました。ね、また次回お会いしましょう、はい。
ありがとうございます。
はい、はい、失礼します。